1、火星霊の危機3。何でもない存在として発生した。そして、世に仇なす存在としてさまよっていた。そんな彼女に、マスターは危機という名前を与え、仲間を与え、仕事を与えた。彼女は、生きるということを、生きがいということを教わった。そのマスターが異世界に旅立ってから、もう、随分と長い時が経った。必ず戻ってくるが、それはいつになるかわからない。マスターはそう言って、キキさんと4人の仲間に、すべての財産を残し、自由に生きるよう命じて旅立った。キキさんを含めた5人は、当然マスターについて行きたかったが、異世界を渡り歩く能力を持つのはマスターのみ。旅を何よりも愛するマスターの気持ちを汲んで、彼女たちは、心から尊敬するものを見送らざるを得なかった。マスターが行った後、キキさんを除く4人の仲間は、マスターが戻った時の再集結を誓って旅に出た。それぞれ、何もすることなく、屋敷にこもっているような性分ではなかったのだ。全員、かつては力弱かった者たちだが、マスターとの冒険を経て大きく成長し、独り立ちするには、十分な力量を養っている。皆、旅費は旅先で稼ぐと言って、当面のロギンだけを手にし、拠点であった館を離れていった。キキさんのみが、そこに残った。彼女は火星霊。性格としても能力としても、館の維持管理はお手の物だったし、いつになるかわからないとはいえ、マスターの帰りを、寂れた無人の館で迎えるわけにはいかない。旅に出る仲間たちの帰る場所も必要だ。そのような理由で、キキさんは今、一人で館の管理を行っていた。2、キキさんの困りごと。キキさんは困っていた。そこは、中央に円卓が置かれた館の中でも大きな部屋で、マスターや仲間と共に会議室として使っていた。円卓で座る場所は決まっており、キキさんの席はマスターのちょうど正面。彼女は、マスターの顔を見ることができるその位置を、心から愛していた。今、彼女は、その席に座り、分厚くなった家計簿を睨んでいる。ふと顔を上げるが、かつて、その視線の先に常にいたマスターの姿を、今は見ることができない。キキさんは、30前後くらいの人間の女性を思わせる容姿で、背格好はすらりと高く、灰色とも黒ともつかない色の髪を、うなじあたりでまとめ、背に垂らしている。その顔には、高い知性を感じさせるものがあった。上質な布地だが、質素で丈夫な紺のロングスカートに、レンガ色の厚手のブラウス。頭には、飾り気のないカチューシャをつけ、肩まで覆う白い大きなエプロンを着用している。火星霊であるという証に、その耳は長く尖り、髪と同色の羽毛に覆われていた。ロングスカートに隠されているが、大型犬を思わせる尻尾も持っている。そして、その足には、鳥のような鱗と毛爪が存在していた。彼女は、上げた視線を、再び、手元の書類に落とした。そこには、マスターが残していった財産が、どう見ても目減りしていることを示す数字が並んでいた。当然といえば当然ではある。キキさんは、広い館を、常に完全な状態に保つことを最優先してきた。そのため、マスターが旅に出た後、外から収入を得るということはなく、しかし、キキさんの食費も、掃除に使う道具も消耗品も、決して無料では手には入らないのである。無駄遣いは、そんなにはしていないつもりだったが、それでも一人で生活する無料を慰めるために、趣味の旗織りに使う糸などは買っていたし、時には酒をはじめとした嗜好品も購入した。もとより、5人とマスターが、冒険の旅で稼ぎ、館に残した財産は、決して少ない額ではない。今のままの生活を続けても、すぐに紋なしになるということはなかった。だが、もし、マスターの不在がさらに長く続き、それでもやっと帰ってきたとき。その時に、もしも資金が尽きていたら、資金管理の失敗。それは、キキさんにとって耐えられないことだった。仕方がないですね。キキさんは、ため息をつきながら独りごちた。常に、マスターを完全な形で迎え入れる状態を保つことのみに力を注ぎたかったのだが、 理想と現実は違ってくるものである。軽い瞬間の後、彼女は決意した。アルバイトを探さなければ。それまでにらめっこをしていた分厚い家計簿を閉じ、彼女は立ち上がる。家計簿を壁に作り付けられている巨大なキャビネットの定位置に戻し、腰につけていた鍵束もそこにしまった。一本だけ、常に携帯しているマスターキーで施錠すると、塵一つない部屋を静かに渡り歩いてドアの前まで行き、そこで、円卓のマスターの席に向かって一礼をしてから、完璧な作法を守って退出した。ドアが閉められた一瞬の後、誰もいなくなった円卓の間に、女王を下ろす音が重々しく響き渡った。3. キキさんのプライベート。キキさんは、仕事と私事をきっちりと分けるタイプである。たとえ館に一人であろうとも、仕事中は、独り言ですらデスマス調になる。そんな彼女が、完全にスイッチをオフにする場所の一つが私室だった。もとより細やかな性格で、片付いている状況を好むため、自分の部屋であっても散らかしっぱなしということはありえないが、それでも現在の館の中で、最も生活感があるのがこの部屋になる。キキさんの趣味である、機織りや服飾のための織り機に機材、作業台が並び、多くの布や衣服が収められた氷が置かれている。その向かい側になる壁際一面は、本棚が占拠しており、コーナン取り混ぜた多くの書籍が収められていた。奥にもう一部屋あり、そちらは寝室になっている。仕事上での彼女しか知らない者が見たら、そのイメージよりも雑然としていると感じるかもしれない。実際には、物の多さの割にはかなり整理されているのだが、部屋に戻りや否や、彼女は仕事着を脱ぎ捨て、外出用のスカートと白のブラウスに着替えた。仕事着は、普段ならばすぐに洗濯するのだが、今日は、洗濯物を入れるカゴに、畳んで放り込んだ。まったく、ままならないな。素の口調に戻っている。仕方がない。バーに行って聞いてみるか。館は、人里離れた森の中だが、近くの町に行きつけのバーがあり、顔の広いバーテンダー兼オーナーが切り盛りしている。資金が減少していることを意識してからはご無沙汰していたが、彼に聞けば、アルバイト先の一つくらいは紹介してくれるだろう。着替えながら、キキさんはそう考えていた。